5月23日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、この間ね、日本初のバードウォッチングを開催したお坊さん中西五道という人の話をしました。
はい、
まだ記憶がありますよね。
鳥の虜。そう、
鳥の虜。
うん、
バードウォッチングって言ってもいい趣味だよね。
そうですね、うん、
で、野鳥という言葉を作ったのも彼だった。
はい、
野鳥観察会を開催して、
うん、
で、日本野鳥の会も作ったという、
はい、
そして野生生物を守る法律作りにも貢献したという素晴らしい人ね。で、その後虜になった人、虜になった人、
はい、またいたんですね。
八須賀正治という、
はい、
その殿様の末裔ですね。
うん、
この
八須賀家、
ね、潰してしまうんですよね。
ご先祖様が悲しんで、
堂々という、ね、幻の鳥に惚れて、
はい、
なおかつ美女好きの上、
うん、
だから堂々と美女でもう名門八須賀家を潰してしまったと。で、せいせいしたという、そういう人の話。その後ね、松平という人ね、親子二代で、つまり徳川家の親子ですね。
はい、
徳川、水戸の御三家の水戸の、まあ、関係ですね。で、この人はその明治になってから宮内省の資料館というか、つまり皇族らが漁を楽しむ狩り場の管理官になった。
うん、
そこに虜がいる。
はい、
で、虜にはまって、ついに破産するという
どこかで聞いたような、
そこまで行くのかと。
そうなんですね。だからとことん
普通で行けばいい趣味ですよね。
はい、
バードウォッチング
あまりハマりすぎなければ
、ね、で、オランダ語には全国各地からいろんな川柳雑誌が送られてくるんですけど、
はい、
川柳見てればねぷてくなるんですが、
うん、
いろんなエッセイとかがね、
はい、載
ってて、で、こういう人もいるんですよ。
バードウォッチングは趣味なんですね。ああ泣いている、団地内にある林道で足を止め、オオルリだとじっと観察をする。私の趣味はバードウォッチングだ。群馬の片田舎で生まれた私は、子供の頃野山を駆け回り、野鳥や昆虫、魚などの生き物とよく遊んだものだ。
うん、
成人して上京し、勤務は皇居内と東宮御所で、赤坂御用地内ということですね。うん、皇宮護衛官としておよそ40年間勤務した。
すごい。
平成となり、両陛下、現在の上皇ご夫妻がよくなされた朝のご散策で、うん、側近警護で赤坂御用地内を歩いた。
あれ、ちょっと二人が散歩してる時も
必ず護衛がつくんですね。
水準だ
な。そういうことですね。
ほら、すごいもんだね。
両陛下は野鳥を見つけられ、まあ綺麗、なんという鳥でしょう、などとお話になっており、私もついあれはキビタキですと申し上げてしまった。それからが大変、
うん、
小鳥を見つけられる都度私にお尋ねになった。仕事でよく御用地内を歩き回り、バードウォッチングで驚くほど多くの野鳥を観察し、各種の鳴き声を耳にした。
いっぱいいるんだけど。
そうなんですね。うん、定年退職し、野鳥も人も地球の仲間を合言葉にした日本野鳥の会に入会し、
うん、
この会で初めて行ったバードウォッチング検定に挑戦し、
うん、
野鳥の名前、鳴き声、習性、フィールドマナーなどのほか、法令、条約まで出題されたが、
ほう、
すごいですね。1回目の受験で2級、2回目で1級を取得した。
おー、大したんだ。うん、
これも野鳥が好きで、
うん、
興味もあり、熱心に勉強したためと思う。
鳴き声だけでわかんだべな。
すごいですね。
江戸や猫八みたいな。
プロですね、さすがです。最近、各種の多くの野鳥が減少傾向にあり、本当に心配されるところである。
うん、
松戸市の環境課で平成11年度から生き物調査のボランティアを募集し、趣味が地域社会のために少しでも役に立つならばと早速応募したところ、調査員を委嘱された。
うん、
そうですよね。これまでの経験
を、こういう人いねえもんな。
調査は主として野鳥を調査して市へ報告するものであり、
うん、
ほとんど1日おきに双眼鏡、カメラ、図鑑などを持って1平方キロメートルの 担当区域内の野鳥などを調査記録して定期的に報告をした。そしてこのボランティアをおよそ12年間行ったが、これも野鳥が本当に好きで続けられたと思う。その結果、思いがけず平成25年に千葉県知事による鳥獣保護活動の感謝状を受賞したこともあった。素晴らしい。
すごいね。
バードウォッチングはとにかくよく歩く、歩かなければできないし、それが健康上実にいいと思われ、
うん、
趣味が健康を支えてくれていると思っている。昨年卒寿を迎えた私、
うん、
元気と丈夫な足腰にありがとうと言いたい。人生100年時代、まだまだバードウォッチングに熱中し、よく歩き健康で楽しみたいものである。素晴らしいですね。川柳人の方なんですよね。
そうそう、 だからさ
脳を鍛え、体を鍛え、
鬼に金棒という言葉がありますけど、はい、まさしくこの人のことですね。
ね
え、
素晴らしい。
頭を鍛え、
うん、
体を鍛え、でもほら体育でというか、あのジムでこう鍛えるのとはまた違って、趣味でね、
はい、
取り込みで、そして心が癒されて、ついでに歩くと。
素晴らしい、いいことずくめですね。
すごいな。
昨年卒寿、まだまだお元気で
素晴らしい、
続けられてほしいですね。
本当に素晴らしいとしか言いようがない、
はい、
でとりっこですけどね、
はい、
話はちょっと飛びますが、例えばフグとかね、毒あるでしょ、フグ、
はい、
身を守るためなんでしょう、あれきっとね、毒蛇、毒蛇、
うん、
俺大好きなんで、うん、まあ大好きでいいんだけ
ど、なんか図鑑とかありましたよね。
そうそうそう、でカエルとかもね、
うん、
で自分の身を守るために毒を持つ生き物は少なくないと。トリコで毒持ってる鳥っていると思う？
いるんですかね、これまでの話の流れからする。
いるんですかね。
いるんですね。何という鳥ですか？
かつて中国や日本で猛毒を持つ鳥と考えられてきたのがチンという難しい漢字です。
チン、
チン、古い書物によるとチンを漬け込んだ酒を暗殺に使っていたらしい。
そうですか。
8世紀に作られた日本の法律養老律令にもチンの記述があり、その毒で暗殺されたと言われる人物がたくさんいる。
猛毒なんですね、死に至るんですね。
室町時代のその三好吉明吉とか、あと三好長慶吉、ね、うん、とか有名な人、1957年に武田義信の毒殺もこれだという、鎮毒だという話が伝えられている。ではどんな鳥だったのか、
はい、
中国の明代の漢方薬薬学の本で江戸時代に伝えられた本草項目で、高くらいの大きさで、
うん、
紫黒紫根紫根色と書かれていたが、実は鎮の姿を実際に見たことのある人は誰もいなかった。
いない。
研究が進むにつれて、鎮という鳥は本当は存在しないどころか、毒を持つ鳥類は存在しないと考えられるようになった。
あ、そうですか。
そうなんですよ、和江さん。
鳥はいないんですね。何の毒だったんですかね。
さあね、しかし、
つけたのは。
しかし、また逆転ですよ、はい、1990年に鳥類学の常識は覆された。ある日アメリカシカゴ大学のジャック・ホニャララ先生はニューギニアの森でモリモズという綺麗な鳥を捕まえた、
はい、
指を引っかかれたので思わず口に加えると舌がピリピリする。調べてみると、ズグロモリモズをはじめとする3種のモリモズは皮膚や羽毛に猛毒を含んでいた、
うん、
その毒はこれまでヤドクガエルの仲間だけに発見されていた薬にもなる毒成分だった、った、だったと。でズグロモリモズなら人一人殺すのに1羽で十分な毒。これらの鳥の羽毛はオレンジ色や紫など鮮やかな色を していて、
うん、
私は毒鳥食べちゃダメよという合図だと考えられる。
そうなんですね。
もしかしたら、もしかしたら、
はい、
かつてモリモズの仲間はもっともっと広い地域に生息して、
うん、
昔の人々はそれをチンと呼んでいたの かも
森もずイコールチンかもしれない。
知れない
ですね、
チンな話でございました。
あのキノコもそうですけど ね、あの毒のあるのは綺麗ですよ ね、
そうだよね。
猛毒、鳥もそうなんですね。
女性もそうみたいな。
美しすぎると怖いんですね。
怖いですね。風怖いですよ。
プラスワンに行きます。
今日のは、
はい、
あの草は消え少年も消えて それでも雨は降り続けるという、つまりは広島のことを歌った歌ですね。
そうなんですね、うん、ジョン・バエズ、雨を汚したのは誰？ What have they done to the rain?